それでは本日の引用する箇所を拝読させていただきます。第一コリントの15章、311ページです。第一コリントの15章の20節から311ページ第一コリント15章の20節から。しかし今やキリストは眠った者の発歩として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるようにキリストによってすべての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威権力を滅ぼし国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。続きまして53節から55節まで。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちる者が朽ちないものを着死ぬ者が不死を着るとき死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか。飛んで57節。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。以上でございます。では
、この間に引き続いて人間の死の日時についてまた少しご一緒に考えてみたいと思います。人間の心のふるさととはもちろん天国です。天国に至るまで人間はやっぱり悩みますし心配しますし不安をしているものであります。昨日の朝ちょっとドイツ大使館に行きまして向こうでちょっと面白いこと書かれていました。人間は皆外人ですと書かれていました。結局ふるさとを探し求めているものであるなのではないでしょうか。初代教会の人々は主よお前の棘はどこにあるのかと言うことができたのです。どうしてであるかと言いますと行き先は決まっていると確信していたからです。私たちの国籍は天国にあるとはっきり分かったからです。先週千葉で、6年間がんと戦った小出幸子姉妹の葬儀だったんです。47歳でした。彼女は面白いことを願ったようです。私は死ぬと兄弟姉妹のいるところで死にたい、そういう面白い願いを持っていたようです。この願いは叶えられたのです。市川の兄弟姉妹たち、見舞いに行った時ちょうど小川家に乗っている間に姉妹は召されたのです。ご主人である陽一兄弟はさちゃんよかったね、私も近いうちに来ます。幸子さんのお姉さんである内原文子姉妹も同じこと言ったそうです。よかったねさちゃん、イエス様感謝します。 結局泣いたのは家族の人々ではなく、まあ、ついていたお医者さんと看護婦さんたちだったそうです。結局、まあ、葬儀終わってからいろんな人々は言ったんです。羨ましい、また私も行きたい。結局行き先は決まってるという確信を持つ人は本当に幸せ なのではないでしょうか。昔一人の預言者はヒセキヤの王様に使わされて、まあ、主の御言葉を伝えたのです。すなわちあなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない。まあ、聖書を読むと、主なる神子自身が私たちの死ぬ日時を決めておられることがわかります。誰も自分の死についてはっきりとしたことはわかりません。我々が死ぬのは決して病気や事故によって偶然に、あるいは自然に死ぬのではなく、それが主の御心によるものであることを知っているということは非常に幸いなのではないでしょうか。まあ、いつ死ぬのかという死の時間は主なる神だけが知っておられます。したがって私たち人間は自分自身の命を自らの手で失うこと、すなわち死を自分の手で早めるということは一体できるものなのでしょうか。まあ、自殺の問題は前に考えましたので、ここではまあ不規則な生活から生じるいろいろな問題についてちょっとだけ考えたいと思います。例えば、まあお酒を飲んだり、アヘンや麻薬など飲んで、一時的には気持ちが良くなっても、そのような習慣が長い間続くと、まあ、知らず知らずのうちに、その健康がだんだんダメになります。まあ、罪を犯したため、霊的なことが原因となって、殺された人も決して少なくありません。創世記の38章の37節です。創世記63ページになります。旧約聖書の63ページ38章の7節に次のように書かれています。しかし、ユダの、38章7節、ユダの長子エルは、主を怒らせていたので、主は彼を殺した。まあ、このエルという人は主の前に、悪いものであった。と聖書は言ってます。結果として、主は彼を殺さなければならなかったということです。まだ当時の、まあ、大祭司であるエリの子供も意識して罪を犯したから、まあ、殺されるようになったとサムエル上の2章に書かれていますが、428ページになります。あの大祭司の子供、もちろん彼らはもう祭司だったのです。彼らは主に対して主に従わおうとしなかったのです。まあ、結果として二人ともは一遍に殺されてしまったのです。428ページ、2章の25節、人がもし他の人に対して罪を犯すと、神がその仲裁をしてくださる。だが人が主に対して罪を犯したら、誰がその者のために仲裁に立とうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。 まあ、聞く耳を持っていなかったのです。カガラを殺すことが主の御心であったからである。そして33節、私は一人の人をあなたのために私の財産から断ち切らない。その人はあなたの目を衰えさせ、あなたの心をやつれさせよう。あなたの家の多くの者は皆少年のうちに死ななければならない。あなたの二人の息子オフニとペナスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも一日のうちに死ぬ。まあ二人ともは聞き耳を持っていなかったから、従おうとしなかったから殺されたのであります。詩編の55編の23節にも同じ事実が述べられています。879ページです。879ページ。五十五章の二十三節。しかし神よ、あなたは体を滅びの穴に落とされましょう。血を流す者と欺く者どもは、己の日数の半ばも生きながらえないでしょう。けれども私はあなたにより頼みます。まあ、ここで作者は、血を流す者と欺く者どもは、己が日の半ばも生きながらえることはできない。とはっきり確証されています。ヨブも、まあ、大体四千何百年前に、次のように告白したのであります。ヨブ記の中五章、ヨブ記の中五章二十九節、796ページです。中五章の二十九節から三十二節までお読みいたします。彼は富むこともなく、その財産も長く持たず、その鍵を地上に投げかけない。彼は闇から逃れることができず、炎がその若枝を枯らし、神の御口の息によって彼は追い払われる。迷わされて虚しいことに信頼するな。その報いは虚しい。彼の時が来ないうちにそれは成し遂げられ、その歯は死ねあないとあります。またソロモンも伝道者の書の7章の18節に次のように書いたのであります。1018ページです。1018ページ7章の17節です。短い文章なんですけど、悪すぎてもいけない、愚かすぎてもいけない、自分の時が来ないのになぜ死のうとするのか。自分の時が来ないのになぜ死のうとするのかと、ソロモンは3000年前に書いたのであります。まあ信ずる者でさえも、例えばふさわしくないままで生産に扱うと、そのような危険を身に及ぼすことになるとパウロはコリント第1の手紙の中一緒に書いたのであります。日曜日の生産式の前によく読まれる箇所ですけれども、305ページです。生産式とはもちろん死の主の死をまた主の犠牲を主の計り知らないを覚えるためのものであります。